本当に感謝いたします。またこの小さきものが今日はメッセージを取り継がせていただきますが、主の御霊の豊かな満たしと導きをいただきながら御旨を正しくお取り継ぎすることができますよう、聞いてくださるお一人お一人の心に主がこの主ご自身が語ろうとしておられるところをお届けくださいますように心からお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。非常に久しぶりにこの講壇に立つので、いつも立っているように思っておられるかもしれませんが、そんなことは決してなくて、ほとんど2ヶ月ぶりなんですね。ちょっと上がっておりますので祈って支えてください。今日はですね、今の箇所からパウロの就活ということでお話をしたいと思います。テーマはここにも書いておきましたけれども、ありますか、はい、このパウロはですね、その生涯の終わりに霊の子、パウロは結婚してませんので子供はいませんけれども、彼が本当に愛して霊的に成長するようにと絶えず心がけて育ててきたテモテという良い弟子がおりますけれども、そのテモテに対して遺言とも言うべき手紙を書き送っています。それがこの今日のテモテの手紙、第一もありますし、今日のところは第二ですね。今日の聖書箇所はパウロの人生の総括とも思える箇所であります。今の時代、実際に就活という言葉が盛んに使われておりますけれども、本当の就活とは一体何であるのか、パウロの人生の締めくくり方を通して私たちがどうしてもしなければならない人生の最後にあたっての備えとは何なのかを考えてみたいと思います。はじめにですね、就活という言葉は人生の終わりの時を迎えるまで、すなわち肉体の死を迎えるまでに何を準備したらよいかという意味で、団塊の世代が70代を超えていく現在、日常的に語られる言葉となりました。あなたは死を恐れていますか。この小さな歩真君に聞いても、あなたは死を恐れていますかって聞いても、何のことって言われるかもしれませんね。でもお年を召し、また今普通の若い方たちであっても、あなたは死を恐れていますかというその問いに、はい、恐れていませんと答えることのできる人は幸いだと思いますけれども、死を迎えるにあたって何か不安を感じますか。それは何に対する不安でしょうか。そういったことも含めて、パウロが人生の終わりになぜテモテに対して愛深く、しかも感謝と喜びに満ちて人生を振り返り、大切な言葉を書き記すことができたのでしょうか。今日は以下のポイントで、この世で言われている就活とパウロが成した人生の締めくくりにあたっての準備の違いを見ていきたいと思うわけですね。それで、この世で用いられる就活という意味の就活という言葉の意味するもの、それからパウロの遺言に見る人生の総決算と神に会う備えというタイトルと、それからですね、もうそれで結論に行くわけですけれども、私はこれを準備をしながら、実は、先だって亡くなった私の親しい友人のことを思い出しておりました。クリスチャンの友人ではありませんでしたけれども、この3月にたまたま私は伊勢の方の出身ですので、中学の同窓会に行くチャンスがあって、その友達は別に中学からの友達ではなくて、アメリカで知り合った友達だったんですけども、30数年の友人でした。でその友人にも会うために出かけて行って、彼女はその時元気にしておりましたので、彼女が亡くなるなどということは全く考えてもいなかったですね。そしてその彼女が死んだという連絡を聞いた時、私は本当にイエス様のことを伝えてはいたんですけれども、最後の締めくくりの彼女の信じますという言葉を聞いていなかったという後悔が私の胸を刺しておりました。そしてその 友人が先だってそのご主人様があるものを送ってきてくださったんですけれども、そこに添えられていた手紙に彼女が今回自分が死を覚悟した時ではなくて、その前に彼女はあまり体が丈夫ではありませんでしたので、死を覚悟した時に書いた手紙というのが残されていて、その写しを私に送ってくださったんですけれども、その写しに書かれていた言葉は、自分の人生を振り返りながらいろんな出会いに恵まれて、友人にも恵まれて幸いだった、またこの日本が平和な時代に生まれることができて感謝だった、そして死は誰にでも訪れるものなので、これはやむを得ない、行くべきところに行くんだというふうに書かれていたんですけれども、ただ彼女はその行くべきところがどこであるのかということを、最終の目的地を知っていただろうかと、その彼女の手紙を読みながら本当に涙をしたことなんてありますけれども、この人生の終わり、あるいはまあ終活というのは、そういった私たちが死ぬ時までの備えですよね。そのことについてさらに深く考えさせられるものとなりました。で、この世で用いられている終活という言葉が意味するものというと、昨今巷で話題になっている終活は大体以下のようなことを言っていると思われるんですね。まずなるべく他者の世話にならなくてもよいように健康寿命を伸ばす努力をする、ただ長生きをするというのではなくて、願わくば死ぬまで元気でピンピンコロリとよく言われますけれども、その願いが込められているようであります。認知症予防とか骨折にならないようにという、そういった準備ですね。そして身辺整理、いらないものはみんな捨ててしまう、整理する、断捨離とよく言われますけれども、そういったことをいたします。それからこれは財産のある方についての話ですけれども、財産等の相続に関して親族間の争いや問題が生じないよう準備をする、遺言状の作成をするというようなことであります。そして葬儀の形式や死後の遺骨の管理や、また墓の維持について対処しておくなどなどですね。けれどもですね、以上のことを準備しても、それらのどれも私たちが死後どうなるのかを教えてはくれませんし、私たちをカビロビボトに導いてもくれません。死後の肉体をどう処理するか、死者がこの世で持っていたものをどう処理するかの指示に過ぎないのであります。ただそれが全くの無駄というわけでもありません。自分の死後残されている人々に心遣いを残しておくのも一つの愛の表れではあると思います。ではですね、この世の終活に対してパウロの遺言に見る人生の総決算と神に会う備えというのは、この第二テモテ4章1節から8節の中でどのように語られているのかを見ていきたいと思います。イエス・キリストを異邦人に伝えるための使徒とされたパウロが迫り来る死を前にどのような思いを持っていたのか、彼はどのような死の備えをしていたのか、パウロの終活を見てまいりたいと思います。まずですね、この第二テモテの4章の1節から8節、今日は少しバラバラでお話しいたしますけれども、4章の6節7節、パウロはどのように人生を生きたかということを、パウロ自身が4章の6節7節を言いますと、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと書かれています。注ぎの捧げ物とは一体何でしょうか。これはパウロがですね、パウロは殺されていくわけですけれども、殉教者となって血を流して死んでいくということの予言でありますが、注ぎの捧げ物、自分自らが神の前の注ぎの捧げ物になっていくんだという、そのことを彼は自覚して語っています。そして神が喜ばれる供え物は、私たちがイエス様によって罪へあがなわれ、 清められたものとしてイエス様と共に歩むことであるわけですけれども、そのように歩んだパウロは勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通したときっぱり語ることができたのであります。また第一コリントの9章の24節から27節にですね、パウロが人生を競技に例えて語っている箇所がございますけれども、そこのところでパウロはですね、競技する者は賞を受けることを目指して走る、そうですね、あのオリンピックの選手も一生懸命で訓練してます、鍛錬してます、賞を目指して走るんですね。何しろ金メダルが欲しいです。そしてあらゆることに節制して自分を打ち叩いて、そのメダルに向かって進むわけですけれども、けれども結果としてその競技で受けるのは朽ちる冠だ、そうですね、あの、まあ、金メダルをいただいても銀メダルをいただいても銅メダルをいただいても、その人が死に何年か経ち、また何世紀も経ったらそれは朽ちていくものになるでしょう。しかしですね、私たちは朽ちない冠を受けるために節制して自らを打ち叩いても最後のゴールを目指すんだとパウロは言うわけです。パウロの人生はまさにそういう人生であったと思います。ただキリストを述べ伝えるために、また自らがキリストに従い通すために一心に走り抜いた人生であったわけですね。ではですね、パウロは人生の終わりのためにどのような備えをしていたんでしょうか。パウロの人生は皆さんもよくご存知ですね。パウロはかつてパリサイ派という宗教の一派、ユダヤ教の宗派に属している人でありました。立法を守ることに非常に熱心な人だったんですね。その結果イエス様をメシア、救い主として信じる人たちを迫害した人であります。パリサイ人たちはイエスをメシアとは信じることができなかったということなんですけれども、パウロもその仲間でした。そしてパウロはステパノという人を殺すことにも賛成していたとあります。人の働きを読んでいきますと、ステパノという人が非常に信仰深く、また執事として選ばれた人ですけれども、彼が語った最後のメッセージありますね。そしてそのステパノはメッセージを語ったゆえに石を投げられて殺されていった。その時に着物をですね、バンするところにいたというのがこのかつてのサウロ、今のこのパウロですね。ですからステパノを殺す殺害現場にもいて賛成していたという人です。また教会を荒らしてイエス様をメシア、キリストと信じる人々を容赦なく牢屋に入れた人でもあります。ところがこのパウロに対してイエス様ご自身が手を差し伸べてくださったんですね。パウロはダマスコというところに向かう途上、それはイエス様を信じている者を迫害するために殺害の息を弾ませてと聖書には書かれていますけれども、それほどの思いを持ってキリスト者を迫害しようと出かけていったときに、復活されたイエス様に出会うことができたんですね。それは別にパウロが願ったことではありません。イエス様ご自身がパウロに対して手を差し伸べてくださったのであります。パウロは復活されたイエス様に出会い、イエス様を神の子キリストと心から信じて、その人生は180度変わってまいります。彼は福音を異邦人に伝える使徒として召され、迫害していたものから迫害されるものとなってまいります。パウロはあらゆる困難や試練に屈することなく福音を語り続けていきました。その結果、今や囚われの身となっていたパウロでありますけれども、イエス・キリストを信じていたパウロはイエス・キリストによって神にお会いする準備は万全に整っていたことになります。備えのあったパウロは何事にも動じません。4章の9節以下、この第2テモテ、今日は 4章の1節から8節までをお読みいたしましたけれども、9節以下にはそのことも書かれております。パウロもですね、人間ですから人間的な必要がありましたから、そのことも頼んでいます。そして必要なものを届けてほしいという願いも手紙には書かれておりますけれども、パウロは十字架に命を捨てても惜しくないほどに自分を愛してくださった。イエス様を信じようとする人々を迫害して殺しても構わないと思っていた、そんなパウロを愛してくださったという、そのイエス様に対する愛を彼は決して忘れることがありませんでした。その十字架に対する喜びと感謝は彼の生涯の最後の最後まで彼の心の宝物であったわけですね。そして神にお会いする準備とは一体何でしょうか。アダムとエバが神に背いて以来、私たち人間はそのままでは神の前に受け入れられない存在となっております。神は私たちを何とか神の身元に立ち返らせようと人間の歴史を通してさまざまな働きかけをしてくださいました。そしてついに神の御子であるイエス様をこの地上に人としてお送りくださり、この罪のない神の御子が私たち人間のすべての罪を背負って身代わりに十字架の上で死んでくださって、葬られて、そして三日目に死者の中から復活された、このことを信じるなら、私たちはイエス様の身代わりの十字架によってその罪が許され、そして罪の代価である死からも解放され、サタンの縄目からも解放されて、今やイエス様のよみがえられた新しい命に結び合わされて、そして清い神の前に立つことができるんだと聖書は語っています。これが福音ですね。福音を信じることこそ死んだ後神に会うための準備が整っていることを意味するわけであります。あなたは準備ができているでしょうか。そして3番目にパウロが持っていた希望です。第2テモテの4章の8節を見ていただきますと、あとは義の冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのですとあります。パウロが持っていた希望、それは神が与えてくださる義の冠をいただくこと、その冠を授けてくださるお方は正しい裁きをなさる主神であられること、パウロは死をも裁きをも一切恐れていないことがわかります。イエス様がヨハネの福音書の中でイエス様の言葉を聞いてイエス様を使わせてくださったことを信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと言われた、その通りなんですね。さらにパウロはキリストにあがなわれて主の御再臨を待ち望む者には誰でも同じ希望があると言っています。パウロのような人は特別だと私たちは考えがちでありますが、パウロが特別なのではありません。パウロを作り変えてくださったのはイエス・キリストであり、パウロのうちに宿ってパウロを導いてくださった聖霊であります。パウロの働きはただ愛する救い主イエス・キリストに徹底的に従った結果ということになります。ではパウロの遺言、これは一体何でしょうか。第二テモテの4章の2節を見てください。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。実はこれはですね、本当にパウロの遺言、この前に彼は書いてますね。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら私は厳かに命じますと語っておりますけれども、本当に彼はもう自分は死を覚悟している、だけれどもこのことだけは厳かに命じたいと言っている遺言がこの第2テモテ4章の2節の御言葉です。 パウロはいよいよこの世を去る時が来たことを思いながら、キリストが再び来られることと神の国が来ることを信じて主の働き人たちに命じたのであります。なんと厳かな確信に満ちた遺言でしょう。そのように生きていきますとつい応答したくなるほど本当に厳かな遺言であります。キリストの弟子としてこの遺言を受け取った人々は福音をいかなる時にも語り続け、今日に至りました。パウロから福音を聞かされた人々、どれほどの人がいたか分かりませんけれども、その人々は本当にパウロのこの遺言通りこの命の主を語り続けてきたんですね。今私たちがここにあるのもこのパウロやまたイエス様の弟子であった十二使徒はじめその初代教会の人々が命に代えてもこの福音をどうしても伝えなければならない、その使命に燃えて伝えてくださった結果であります。そしてパウロは今この2019年を生きる私たちにもそのように命じているわけですね。私たちも福音の使者として本当に主にお従いしていきたいと願うわけでございます。では私たちクリスチャンはどのように人生を締めくくるのか。誠にパウロのように主が約束してくださった朽ちることのない希望を抱き、イエス・キリストによって罪許され新しい命をいただいた者として徹底的にキリストに従い、神が愛しておられるすべての人々を神の御元に立ち返らせるためのキリストの福音を述べ伝え続けていくということであります。この世の人々がこの世の就活に励むときにも、その就活は虚しいですよ、何よりの就活はイエス様を信じて罪許され永遠の御国に入り神と再び共に過ごすことですよ、その準備をいたしましょうとお伝えすることであります。最後に結論でありますが、では神に会うための備え、これアモス書にあるんですね。あなた方は神に会うための備えをせよという御言葉がアモス書には書かれておりますけれども、神に会うための備えとは一体何でしょうか。私たちにとって間違いなく誰にでも必ず訪れるのが肉体の死です。ヘブル人への手紙9章27節にはですね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書かれております。老若男女、金持ちも貧しい人も、有名人も無名な人も、成功者も失敗者も、またクリスチャンであってもノンクリスチャンであっても必ず肉体の死が訪れます。クリスチャンだったら肉体的に死なないって、そんなことは決してないですね。では誰もが死ぬというなら、クリスチャンとノンクリスチャンの違いはどこにあるのでしょうか。それはただ神が与えてくださった救いの方法であるイエス・キリストを信じて神の御前に罪許されたものとして立てるということ、すなわちアダムとエバが神に背いて罪あるものとなったにもかかわらず、イエス・キリストによって神との霊的な関係が回復されたものとなったという、その違いがクリスチャンとノンクリスチャンの間にはあるわけですね。霊的に回復しているか、霊はそのまま神にお会いしないままに、信じないままに死んでいるか、その違いがクリスチャンとノンクリスチャンの違いなんです。そして神との霊的関係を回復しないままで肉体の死を迎える者は永遠の滅びを刈り取ります。イエス・キリストにあって罪許され新しい命をいただいた者は、肉体は滅んでも霊は生きていますから、その新しい命にふさわしい朽ちない栄光の体をいただくことができるというのが、パウロも信じまた私たちも信じている聖書の約束であります。じゃあ就活は誰がするの、いつ始めるの、いつ終わるの ということですけれども、就活はこの世で生を受けた人間すべてに必要なものであります。誰にでも肉体の死は必ず訪れます。この世にあって必ずやってくるその肉体の死に備えるためには、誰もが就活をしなければならないのです。いつ始めるの？伝道者の書12章1節、今日、彰子でお読みいただいた箇所でありますけれども、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとあります。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にということが書かれております。できれば若いうちに始めましょう。若き日に主に出会い信じた者は、その後の地上生涯が人生の目的を正しく理解しておりますから、神に導かれる豊かな人生になります。ですから地上生涯を主と共に歩む人生となるわけですね。いつ主にお会いしても大丈夫というその備えがあるからであります。じゃあ私たちはもう年を取ってしまったので遅いんですかというふうに言われる方もおられるかもしれません。そんなことはありません。過去の若さを取り戻すことができなくても、気がついた今があなたにとって一番若い時です。私も今日が一番若いんですね。明日の方がもう一日年を取りますので、今日が一番若いです。第二コリント6章2節に、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと書かれておりますように、今なんですね。いつやるの？今でしょ。もうちょっと古くなりましたけれどもね、本当にその通りです。今なんですね。だから気がつかされた今、イエス様を救い主として信じ受け入れ、そして死に対する備えができて、その後の人生が主と共に歩みながら、そのまままっすぐ主の身元に帰っていく人生であるなら、どれほど私たちは心安らぐことでありましょうか。就活はいつ終わるの？あなたが死んだら終わります。死んだ後は神に会う備えのなかった人は永遠の滅びに行きます。これ私が言ってんじゃないですね、聖書が言っています。死んだ後はチャンスがありません。愛する皆さん、就活はまだ先だと思っていませんか？神に合う備えをいたしましょう。台風や地震に対する備えはするろり、自分の命の終わりの時の備えがなされていなかったら、なんと悲惨なことでありましょうか。イエス・キリストを信じ、罪許された者として神にお会いできる日を待ちたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。私たち命を与えられた人間は、この地上にあって必ず死ぬ時が訪れてまいります。パウロもその例外ではありませんでした。けれどもパウロはその人生の途上でイエス・キリストに見出され、復活のキリストにお会いした後、彼の人生は180度大方向転換を果たします。私たちもイエス・キリストに出会い、罪許された者として今どのように生きているでしょうか。すでにイエス様を信じた者として、私たちはなお主を慕い、そして主にお会いできる日を待ち望みつつ、今与えられているこの世の人生を、福音を述べ伝え、また周りの方々を心から愛し、主に仕えつつ生かされていく人生とされたいと願うとともに、まだこの就活、本当に死の備えができていないならば、イエス・キリスト様が私たちのために何を成してくださったのか、もう一度よくよく心に留め、この十字架にかかって私たちを愛し、私たちの罪を許し、死からも解放し、サタンの縄目からも解放してくださったイエス・キリストを見上げる信仰をぜひとも持つことができ、イエス様のもとに帰っていくことができますよう導きを与えてください。若さもまた老いも私たちには関係がありません。今イエス・キリストを信じて、いつでも主の御前に立つことのできる準備をさせてください。心から感謝して 尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。